こんばんは、経済総合分析手法です。本日は仮面と体現、そしてブランドについてお話しいたします。仮面と体現というのは、仮面というのはその一面であるってことですね。何かその時だけの顔であるってことですね。で、体現という方はそのミッションが実際にブランドとして形になっていくということなんですね。で、この仮面というのはその時その時で流行っているものを身につけるということで、あ、この人ってこんな感じの人かなということを、まあ、相手に思い込ませることができるけれども、それは悲壮上りのものなので、その人の実態というものとかけ離れていると、まあ、その仮面をブランドだと思った人が、まあ、騙されたと思って去っていくことになってしまうってことですね。なので、ブランドというのは、まあ、実態に即してそれを体現するように構築していくといいということですね。で、ニコニコ超会議ではやはりとても多くの方がパフォーマンスをされていまして、それぞれのブースを体現されていらっしゃいましたね。で、この体現するということが大切であって、まあ仮面というのはいつか剥がれるものなので、まあそういう仮面というものではなくて、そのゲームであったらそのゲームの実際の動きとか、そういったものを体現していくようなそのパフォーマンスというのは必要なんですね。で、まあニコニコ超会議さんの場合は、やはりそのオタク向け商品、そして商品自体がオタクであるということですね。その内なるその情熱とか愛情とか、そういったものをどんどんと発散していくという感じですね。で、まあこれに対してそのイノベーション型というのは問題解決型ですね。あのマーケティングの傾向でありますね。もうまさにブランディングに直結する方は、まあイノベーションであるのですけれども、このオタク向け商品というものを、そういったまあイノベーションにつなげていくということもできます。それはまあ目の向け方次第ですね。まあギークとナードと言いますけれど、まあお互いにその理想とその情熱の間を架け橋する人たちがいれば、あのどちらにも行きますね。ですから、このオタク商品というものをそのブランド化していくことってのは可能ですね。まあ、この会社それをならではの商品だと言って世界中から認知されて、そして競争力を保つということですね。正しくで、このブランドというものを構築せずに、そのまあ身内意識でどんどんどんどん広めていくっていうことも、まあ国内であってある特定の層を狙うのであれば可能なんですけれども、やはりそれ以上に、まあその要素要素ですね、この商品ができることは何だという問題解決をドンと打ち出すという方向でブランディングをすると、まあ世界中からまあオファーが来るんですね。で、それの方がやっぱり外需経済の形かなと思いますね。まあ例えばシンガポールは、まあ外需経済の街だとも言われるんですけれども、そこにはやはりイノベーションの実践がありまして、でまあ毎年毎年イノベーションのイベントも開かれます。まあ、ここでその貿易とか投資の額ですねという面でいうと、シンガポールはまあ米国からの投資が多い、まあ、でもそれを言えば英国の投資も多いわけですよね。で、これはまあお金のつながりですよね。で、それともう一つあるのが、まあ精神的なつながり、まあ文化的なつながり、そういう意味で言うと、まあフィリピンはまあ深い関係がありますね、シンガポールと。で、加えてだから、シンガポールはブランドを扱える街かっていうと、まあそこそこブランドを扱える街ではあります。ただし、そのフィリピンが実際にそのブランドを扱っていて、そのまあ出先であるという特徴もありますね。で、まあシンガポールというのは、まあイノベーション型の都市なんですね。まあオタク系でもなく、マニアでもなく、アメリカなどからのやはり投資を受け入れて、そのイノベーションの土台を作るっていうところですね。で、イノベーションにはやはりまとまった資金額が必要であるということ、そしてそのイノベーションを理解してくれるパートナーが必要であるということですね。それがまあシンガポールにとっては米国であるということですね。 で、そのブランドの粋というものを味わうには、まあ、もう一飛びして、まあ、フィリピンのマニラという選択肢がありますね。で、さて、そのニコニコ町会議のこのオタクの精神というものをどうやってそのブランド化したり、イノベーションに役に立てたりするのかってことですね。で、このオタクの心というものは、もう一点に湧き上がってくる情熱であって、まあ、コミュニケーションによって生まれるんですね。で、まあ、これを世界中にそのまま広げていくといったイベントであると、オタク系のイベントであるとジャパンエキスポであるとか、そういったイベントですね。これはその土地その土地での内需を喚起していきますね。ただそのブランド化をして、この世界中からオファーが来るようにしたいという場合は、そのオタク商品の何が売りなのかっていうところですね。この一つの側面、一番大きな売り出したい側面を切り出して、そこのそのモーションですね、マインドを描くと描くということですね。それはまあデザインですね。ブランドの一番見えるところはその車のロゴであったりするように、まずロゴというところがまずブランドの中核である。で、そのブランドを見て人が関心を持つということですね。そこにその動きであるとかミッションであるとか、そういったものが描かれているんですね。で、そしてそこから入ってきて、お客様がその商品を実際に味わってみて、あ、ブランドに偽りなしと思えば、まあ、全世界的に広がっていくんですね。まあ、一国一国そのローカライズして展開していくまでもなく、どんどんどんどん世界中から注文がやってくる。で、まあ、オタク商品もその見方を経済力の側に向ければ十分その外需コンテンツ化することは可能であります。で、この外需コンテンツ化するときに、やはりせっかくだからそのブランド化をしていくということですね。それがまあ国際平和の道であると思うんです。で、多くの地域に繰り出していって、その土地土地のオタクを培っていくということも大切ではあるけれども、ただそれが大きな商機につなげていく、趣味を超えた大きな商機につなげていくには、やはりブランド化をして向こうからオファーが来るという形にすることです。それが経済効率としても平和としてもいいですね。で、このオタク拠点というものを世界中に作るということは、まあ、コストがまずかさみますし、それから本当にそのオタク拠点が本当に経済力を持つほどの力になった時に、その文化の飛び地が生まれてくるということですね。で、これはとても緊張感があることでありますし、そしてそれに対して日本がどうロイヤリティを取るのかっていうことですね。なかなかここが見えてこないってことですね。なので、やはりそのブランド化をすることが必要なんですね。で、各地各地にローカライズをしたとしても、やっぱりブランド化とともにそのロイヤリティを確定しておかないと、その日本としても収益の栄養がないというところですね。なので、そのブランド化というものが、やはりそのお互いの価値観を認めるということ、そしてお互いの報酬をその生み出していくということですね。なので、やはり尊重しなければならないということですね。まあ、フィリピンでもそういったキャンペーンはありましたね。本日もご清聴ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。